ラジオゼミナールご案内の吉良武雄です。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っていきます。2週にわたりまして経済学部准教授中野昌宏先生です。よろしくお願いします。
はい、中野です。よろしくお願いします。
早速現在先生が高崎経済大学でご担当になっていらっしゃいます事業の科目名から教えてください。
はい、私は、2年生向けの科目で、初級マクロ経済学の1とそれから2をそれぞれ前期と後期で担当しています。
はい、
それから、3年生から履修できる中級マクロ経済学1という科目も担当しています。
は
い、
その講義科目は連続しているような形になりますか？
そうですね、昔は通年といって年間30週の科目だったんですけれども、今はセメスター制といって、15週半期ごとに、単位を認定するという形なので、3つの科目を、1年半かけて担当するんですけれども、内容としては結構連続しているので、学生にはそのドラマでいうシーズン1からシーズン3までを私が担当しますから、例えば、2からいきなりその履修することもできるけど、ドラマをシーズン2からいきなり見てもあんまり面白くないよねっていうようなことを言ってなるべく1、2それから中級というように、連続して履修していただくようにはしていただいています。
はい、どういった事業の内容であるのかご紹介いただけますか？
はい、マクロ経済学というのは例えばGDP 国内総生産とか、失業率とか、日経平均株価為替レートのようにその日本経済全体の、特徴だとか、あとは代表的な、経済 の状況を説明するそういう、変数というか、データを使って日本の経済を過去と比較したり他の国と比較したりして日本経済が今どういう状況なのかなっていうことを考えていく学問なんですね。その私の担当する科目ではそういうそのマクロデータの見方というものをまず初級でなるべく丁寧に学習したり、またはそのデータの動きの背後にある、いろんなその変数というかデータの関係をその模型といいますか、経済理論というんですけれども、数学的な、アプローチで、いろいろと確認したり、場合によっては何か模型のようなものを、数学的に表現して、簡単なシミュレーションをしたりして、で、あくまで模型は模型で現実そのものではないけれども、でもニュースや新聞で、為替レートとか、金利が変化していて、なんで金利が低かったり日銀が金融緩和をすると、円安になるのかなとか、円安になったら今度は貿易収支がどうなるのかなというような、そういったことをですね、そのデータの裏にある経済の動きを読み解くための理論の基礎学習というのを、初級マクロ経済学では学生に学んでいただいています。
はい、今お話しいただいた中にですね、為替レートということがありまして、今年は大きなニュースにもなっていまして、円安、
そうですね、
これどのように今先生捉えていらっしゃいますか？
そうですね、円安自体は、実は単純にその円安の動きというのはもう2年ぐらいずっと続いているというか、もうむしろ10年ぐらい円安が続いてるんですね。
そんなに長い期間？
長い期間で見て円安なんですけれども、特にこの数ヶ月は、結構急激に円安が進んだ印象があって、で日銀も、24年ぶりかな、久しぶりにその外国為替市場に介入するというようなことがありましたし、円安の原因というのが為替レートの動きを大学生に説明するときというのは大きく2つの動きを私は説明していまして、
2つ、
1つは、購買力平価という言い方をするんですけど、一物一価といいますか、その世界中でいろんなものが取引される中で、同じようなものはだいたい同じ価格に収まっていくだろうと。でもそれぞれの通貨単位、通貨が違うので、通貨の交換レートはそれに合わせて変化していくだろうっ ていう考え方なんです。
陛下っていうのはどういう字書くんですか。
陛下っていうのは、平たい価値と書いて、はいはい、あるものと別のものの価値を等しくするという意味を表しています。で、授業の教材でよく使われるのが、マクドナルド社のビッグマックの価格です、はい、でビッグマックっていうのはその国際的に取引はできないんですけど、うん、基本的にはもう多くの国、ほとんどの国でマクドナルドが出店していて、で割と定番の商品としてどの国でもビッグマックっていうのは販売されてるんですね。で大体どのビッグマックも多分、まあ、世界中で食べたことないですけど、まあ同じようなものだと、
ものは、
うん、はい、ただしどの国もそれぞれの国の通貨で販売されているわけです、
はい、
で日本とアメリカを比較した時に、まあ、今の値段でいうと日本のビッグマックがだいたい400円ぐらいなんですけど、うん、アメリカのビッグマックって今6ドルぐらいするので、
6ドル、
はい、1ドル140円で換算するともう800円超えちゃうんですよ、ね、
あ、ビッグマック以降が800円以上。
そうです、そうです。だからもう、ほぼ2倍でして、でもともとそうだったのかっていうとそういうわけでもなくて、2000年ぐらい、20年ぐらい前だとだいたい同じぐらいの価格でした。
日本とアメリカですか、
はい、1ドル130円ぐらいだったと思うんですけど、はい、日本で290円でアメリカでまあ 2.5 ドルぐらいだったので、だから 2.5 ドルだったものが今6ドルぐらいまで上がっているんだけど、日本は290円だったビッグマックが今400円ぐらいだから、まあ、上がったと言ってもその倍まで上がってないんですよ、というようにその国によってその物価の動きとか物の値段の動きが違うので、本来はそれを調節できるように為替レートが動いて価値を平たくするだろうという考え方が購買力平価です。だから、今はオンラインで私たちそのインターネットでビッグマックとかマクドナルド注文して、はい、自分の家の近所に取りに行くことができたり、まあ、配送してもらったりするんですけど、まあ、ちょっと極端な例え話としてビッグマックを世界中のどのお店でも、まあ、注文できる、うんうん、で受け取りは自分の家の近所でビッグマック受け取れるってすると、
まあ、仮にそうすると、
はい、そうすると世界中のビッグマック愛好家はどの店が一番安いだろうっていうふうに考えて、はい、
ね、
探すと思うんですが、うん、今先進国の中で一番ビッグマック安いのは多分日本なんですよ。
そうですか。
だからもう多分世界中の人たちが受け取りは自分の国の自分の近所で受け取るけど、注文は日本のどこか、東京とか高崎とか、まあいろんな日本のビッグマックで注文できるようになるとすると、多分もうすぐに円高になるはずで、それこそ6ドルのビッグマックと400円の日本のビッグマックがちょうど等しくなるようになるわけですから、400を6で割ってだいたい1ドル70円ぐらいまで円高が進むはずです。しかし実際にはそうなってなくて、でなんでかっていう時に、実はもう一つ為替レートを決めるというか為替レートの動きに影響を及ぼす要因があって、それは金利平価と呼ばれているものでして、はい、まあ、例えば日本とアメリカでいうと、日本とアメリカの、まあ、同じぐらいの期間の例えば10年ものの国債、国が発行する債券の金利が随分違っていると、うん、まあ、やっぱり金利が高い方にお金が流れていって、その国の通貨が高くなって、うん、金利が低い方の通貨が安くなるという傾向にあるんです、うん、
今アメリカ金利高いわけですね。日本は金利はかなり低い。
日本は、まあ、日銀がずっと金利を低く抑えてますから、だいたい国債の10年ものだと 0.25% ぐらいだったんですね、うん、でアメリカの金利、まあ、ここのところずっと引き上げが続いていて、だいたいもう 4% 前後まで金利が上がっているので、そういう金利差が大きくなると、やっぱりそのアメリカのドルで運用しようっていう人が増えるので、うん、円に対する、まあ、需要がちっちゃくなって円安になりやすいっていう、まあ、短期的にそちらの力が大きく働いていて、今はそういう購買力平価、つまり両国の物価の変化よりも金利差の方が大きく影響して、ここ数ヶ月は特に円安が進行したというふうに理解しています、
うん、最近日銀の方から、はい、その金融引き締めに向かうんじゃないのかななんていうようなですね、はい、発表もありましたが、 先生どのようにお感じになりましたですか。
そうですね、つい最近日銀が金利の変動幅を 0.25 から0.5 までちょっと引き上げたんですけど、はい、まあ、それはその利上げではないというふうに、まあ日銀は言ってるんですけれども、でもまあ金利をずっと低く固定しすぎたことで、まあいろんな副作用が出ていたり、実際その円安でまあ数十年ぶりの介入とかもしましたし、あと国債の市場で国債の取引が成立しないというような、
大量に日銀が買い込んで、
それがあって、でまあ、これが何度か起きているので、金利、国債の金利が、まあ、成立しないというような状況も何度か起きていますし、
それが副作用ですか。
はい、まあ、そういったことでその国債だけじゃなくていろんな企業が発行する社債とか、そういう債券の金利とか価格の形成にもやっぱり悪影響が及んでいて、うんうん、マーケットでその金利とか資産価格っていうのが、まあ、適切にこう動くというか、まあ基本的にはマーケットの、まあ、需給に応じて自由に動くというのが望ましいんですが、まあ、そうしたものにちょっと歪みが生じているんじゃないかなっていう、そういう意見が結構出ていますね。
はい、そしてこのマクロ経済の中級編、中級マクロ経済学1、こちらは3年生からということで、はいはい、発展的な内容。
そうですね、3年生で学ぶ内容として、今私が担当しているものは、例えば先ほどの金融政策でいうと、初級マクロのレベルだと、まあ、金融緩和をしたり金利を引き下げたことで、まあ、企業の設備投資が、まあ、改善されるとか、それから、まあ、所得が増えるというような、その簡単なその因果関係を学習するっていうことだったんですけど、まあ、中級になると今度は、金融政策を人がこうどういうふうに予測して動くのかによって効果が変わってしまうとか、それから人々は将来、まあ、どういうふうに物価が上がっていくのかとか、もうしばらく物価上がらないだろうなと考えているその程度とか、そういったものによってで、まあ、政策運営のスタイルも変えなきゃいけないっていう、ちょっと複雑なことを学びます。まあ、現在ではその市場との対話というような言い方もしますし、人々がまあ将来にわたってどういう予想を立てて行動すると状況が改善されていくのか、例えばそのアベノミックス、2012年13年の頃のアベノミックスの時に、その黒田日銀総裁がその向こう2年で、まあ、大体 2% ぐらいの物価上昇を目指して、それがまあ数年にわたって続くような環境を作っていくっていうことをまあ宣言したんですけど、次の年はちょっと 2% ぐらいまで上がったんですが、それって長続きしなかったんですよね。うん、だから人々の予想をまあはっきり変えていくというか、これから物価上がっていくんだなっていう雰囲気が作られるまでには至らなかったわけでして、でそういう意味ではやっぱり人々が将来も物価上がっていくっていうことを予想すれば、それをもとに新しいビジネス始めたりとかいうようなこともまあ起きたかもしれないですし、賃金なんかもまあ上がっていくっていうことがあったかもしれないですけど、まあ、そこまでは至ってないんですよね。
さあ、今週このあたりでお時間になってまいりました。はい、先生のゼミナール、あとご専門の分野につきましてはまた次週詳しいお話を頂戴いたします。ラジオゼミナール、高崎経済大学経済学部准教授中野正弘先生のお話です。ここまでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週もよろしくお願いします。はい、番組のご案内は吉良武雄でした。